続いて、バーチャルボーイ、ニンテンドークラシックスが、はい、出るということで、これは驚きましたね。
はい。
うん。
ニンテンドースイッチオンライン追加パックで遊べると。だから、スイッチ1もスイッチ2も遊べるっていうことなんですけど。
はい、はい。
これが、来年2月17日から。っていうことで。
はい。
うん、で、ハードがないと遊べないっていうことで、うん、バーチャルボーイ4ニンテンドースイッチ2、もしくはスイッチ1。これが9980円。うん、だほぼほぼ昔のバーチャルボーイと同じ見た目の、ハードに、そこに、本体を差し込んで遊ぶと。
はい。
側のみバーチャルボーイですね。
まあそういうことですね。
うん、そうそうそう。
うん。うん、まあ、それができんのやったらもっと、もっとあるやろうと思うんですけどね。
はい、
かぶるタイプにするとか、あの、覗き込まんでも。
そうですよね。
うん。
スタンドみたいなつけた。
うん。うん、で、バーチャルボーイペーパーモデルっていうのも出て、うん、こっちだと2980円らしいですね。
うん。それでも高い気がしますけどね。
いやいや、なんか余計に高く感じますよね、これね。うん、
あれの再来ですかね。あの、段ボールで作るやつありました、
ね、ありましたね。VR ありましたよね。
はい。あれで代用できるんちゃうのと思いますけどね。
絶対、全然いけると思います、ね。
うん、うん。で、これのソフト。の映像が流れてて、僕ね、ソフトの映像って、
はいはい、
あんなちゃんと見たん初めてで、びっくりしたんですよ。
はいはい。
バーチャルボーイってもっと、あの、ワイヤーフレームの、フレームだけのゲームやと思ってたんですよ。
いや、それはないでしょ、いくらなんでも。
でも、そんな映像しか見たことなかったから、うん、フレームが動いてるのかと思ったら、ちゃんとマリオがおるんですね、あん中に。すげえびっくりして、
まあね、うん。なんかね、あれなんですよね。なんか、ガラスが何枚もあって、
うん、
そのガラスにマリオが映ったらガラスの面をどんどん映ってる感じで、そんなに滑らかじゃないですよ、思ったほど。
ああ、そうなんや。
そうそう。あの、昔、VR で、
うん、
VR でバーチャルボーイの再現するソフトがあって、それでちょっと見たことがあって。
はい。
でも本物見たことないから、
うん、
本物見て、あの、昔、もちおさんにお会いする機会があって、
うん、
もちおさんに見てもらったら、これはバーチャルボーイまさにそのものだ、みたいなこと言ってた
んです。あ、そうなんや。
そう。本物、そうなんだと思った。まあ、3D だなと思いつつ、でも、まあ、当時としてすげえ頑張ってたなと思いますけどね。
うん。
あるし、しかし、黒歴史に自分で触れてくるとは思いませんでしたね。
いや、でも、触れるもんなら触ってみたいと思いますけどね。
まあ、この機会を逃すとないですからね。
でも高いですよね。
まあ、いや、本体なら、まだわかるんですけど、ペーパーモデルが2980円は取りすぎやと思いますね。
内装が300円くらい出しそうですけどね、こんなの。
うん。
ナイス。
本当に。
だって、あの、ペーパーモデルやったら、本体に、あの、ジョイコンをくっつけた状態で遊ばなあかんわけでしょ？手に持たなあかんから。
はいはい、はい。
すっげえなんか狭いと思うんですよね。しやし重いと思うんですよね。
うん。
うん。
なんか一昔前に流行ったスマホを VR にするゴーグルとかあったじゃないですか。うん、
はい。
あんなくて代用できそうな気がしなくもないです。
スイッチは入らんでしょ
う。あ、そうか、でかすぎるか。
うん。
サイズが違うか。
うん。
一応つまりレンズがついてるってことですよね。
いやいや、多分、右目と左目、を分けてるだけでしょ。
あ、ずらしてるだけ。あ、
うん、そう。だからレンズはいらんでしょ、画面が見えんねんから。
あ、そうな
ん。
そうな
ん。マリオズテニスとか、ギャラクティックピンボールとか、テレロボクサーとか画面出てましたけど、これ見てるだけだったらまあまあ面白そうに見えるんですよね。
テレロボクサーはまあまあ面白かったですよ。
うんうんうん。
なんかパンチアウトみたいな感じで。
ああ、そんな見た目でしたね。
そう。
結局さ、ファミコンから始まった、あの、スイッチ用のコントローラー出るじゃない出てるじゃないですか、スーパーファミコン。で、ゲームキューブコントローラーがあって、あれですよね、確か。64も出てました。
64も出てますね。
それまでずっと買ってる人が、別にやりたくもないのに買わなきゃいけないものの一つ。
やりたくなかったらいらんと思いますけど。
あ、ちょっと俺言い過ぎましたかね。
そう、でも高いし、でかいし。
これってものが一番大きいんで、多分ね、買う人は一定数いるんでしょうね。やるやらないが置いといて。
怖いのもう本当に、あの、スーパースコップも出しそうですもん、ね、この。
あ、出してほしいですね。
出してほしいですね。
あ、やっぱファミコンロボットとか出しません。
やっぱまあ、あれはいらんと思いますけど。
今ならBluetoothでちゃんと、あれなんですか、USB 充電して無線で動くんじゃないですか。
ああ、まあ。
単一電池3本とかいらない、あの、使うようなもんですから、うん。
まあまあ、あれがコードになってね、あんな形のカービィが動かせるとか言うやったらいいけどね。ピカチュウが動かせるとか。で、これ、任天堂のソフトだけかと思ったら、これ調べてみたら、アトラスのゲームとか、このジャック・ブラザーズの迷路でヒーホーっていうのがアトラスらしくて、あと、バーティカル・フォースっていう多分、シューティングだと思うんですけど、これコナミなんですよね。で、スペース・インベーダー・バーチャル・コレクションっていうのがタイトーやし、あと、テトリスもあるし、バーチャルフィッシングっていうのもあるんですよ。これマーベラスなんですよ。で、あと、インスマウスの館っていうのがあって、
はい、
今、恐怖の扉が開かれるって書いてたんですよ。だから、アドベンチャーかなと思うんですよね。あ、そんなんもあるんやと思って。ちょっとやってみたいなと思うんですよ。だから15タイトル同時に発表されて、で、ウィキを見てると全部で19タイトル発売されたらしくて、
はいはい。
まあ、全部19タイトル出るかわからんけど、あと海外で3タイトル出てるんで、全部出るかわからんけど、とりあえず15タイトルあるなら、9980円出しても、まあ、そんなに高くはないかなって思ってたんですよ。
はいはい。
で、昨日、あの、元カプコンのあの、岡本さんの YouTube 見てたら、まあ、このことに触れてて、
はい、
まあ、バーチャルボーイはそのすごく思い入れのあるやつやから絶対買うって言ってたんやけど、ただゲームは面白いかと言われたらそうでもないって言ってましたね。ただ当時の思い出があるから、その思い出補正で、楽しくできるけど、今やって面白いという保証はないですって言ってましたね。それ言われて、ちょっと買う気が失せたんですけどね。やった人がそう言うなら、今、ゴーさんもそこまでよくできてるわけでもないっていうし。
まあ、あれはも
う、思い出あるって言われにさ、カプコン出してねえじゃないかと思いますけどね。
いや、自分はユーザーとしてでしょ。
ああ、そうですかね。
一応ゲーム業界におる身としては、これは遊ばなかんいうことで遊んだんだけど、はい、あくまでおもちゃでしかないって言ってましたね。
すごいな、19タイトルなの？
そうそう。意外、もっと少ないと思ってたんですけどね。
ワンダースワンでも、もっと。
ワダさんは、まあまあ頑張った方でしょう、あれでも。
結構売れましたからね。
安かったしね。まあでも、バーチャルボーイも意外と安かったんですよね。
でも1万5千円くらいした
んじゃない？ 1万5千円は安い方でしょうか、ハードで、あの時期で。
当時、まあそっかす。
だってもう、多分あれでしょ、あの、プレステとか出てた頃じゃないですか。
出てたかな確か。あ、そうかもしんないですね。スーファミとか出てて。
の後ですから。
1995年。
もう余裕ってことがないけど、それぐらいですよ。もう出て
すぐ。
ああ、
1万5千円か、当時。
そう、そっちが、その、4万とかしてる頃でしょ、まだ。 が1万5千円でハードが買えると思ったら、
当時ゲームボーイが安くなってて8000円とかだったんですよ。
うん。うん。
だから、どっちの、携帯なのか、何なのか、ところで、で僕は高いと思ったんですよ、当時。
僕も思いましたけどね。
ウィキペディア読むと、最初発表が、94年11月に発売することを発表しました。
うん、
価格は19,800円。
ああ、下げたんか。
そう、
うん。
で、翌年の3月のゲームエキスポっていうので、発売延期しますよ。7月に発売、うん、4月って言ってましたけど、ちょっと出せませんので、7月に延期しますよ。さらに価格を1万5000円に変更することにした。
うん。
で、7月発売って言ってました。
うん。はいはい。まあ、そうですね。
あ、でも、たまげますね。
まあ、ちょっと、やってみたい気はしますね。うん。
意外に売れたんですよ。300万台出荷したんだ。違うか。
そんなには出てないでしょ。
あ、予定だったのか。14万台売れたんだ。
全然ちゃい。
14万台
ああ、ウィキ見るとね。
14万台しか売れてねえんだ。
14万台売れてますよ。
逆に
もっと売れてないと思ったんで。
うん。だ今これが、その、中古がめちゃめちゃ高騰してるらしくて、それに待ったをかける意味もあるんでしょう。
はいはいはい。
うん。9980円出せばとりあえずはできるわけやし。
うん、うん
うん。はい。まあ、すぐ飽きるでしょうけど。はい。
まあまあまあ、はい。まあ、楽しみで見てください。
まあ、ピチさん買ったら貸してください。いいか。うん。はい。続いて、光栄テクモゲームスから発売されます、ゼロ、赤い蝶、リメイクっていうことで。まあ、ピチさんの好きな、あれですね。うん、はい。まあ、DM でピチさんテンション上がったって言ってたけど、そのうちの一つでしょうね、これもね。はい。これが来年初頭に発売されると。
はい。
で、スクエアエニックスから発売されますファイナルファンタジー7リメイクインターグレード。
はい。
はい。これがとうとうスイッチに来るということで、1月22日に発売されると。
はい。
はい。で、次の映像が、なんかサムスが、はい。
ちなみに、あれだ、この、FF7 なんですけど。
はい。
さっきのドラクエ7同様なんですけど。
はい。
これをこのタイミングで、全機種に出るらしいです。
はいはいはい。
あの、プレイステーションからの解禁ということで、出ると、
うん。
で、なおかつ、シレットなんですけど。
うん。
この後の、リバース。
うん。
がもう出てますよね。そして、うん、完結編である第3弾のリなんとかが出ると思うんですけど、
うん、
あの、そこまでちゃんと完結させます。この Nintendo Switch 2で。
うん、おう、
ということまで言明されてるらしくて、つまり、うん、もう FF は、つまり最新作に関してはね、
うん、
全ハード同時ですよ。要は、なんだ、プレイステーションの、呪縛からは解き放たれたスクエニで発売しますよっていうのを言明してる。
あ、そこまで言ってるんや。
うん、このリメイクだけじゃないっすわっていうのははっきり。
へぇー、
うん。よほど懲りたんでしょ、スクエニ。う
ん、まあね。まあでも、どうやろう。プレステ5で勝った人が、さらにインターグレードになるならもう一本買おうかってなる可能性もありますけどね。
FF7 ですからね。
うん。
ドラクエみたいにやっぱファンいますからね。
うん。そう。一応完全版っていう形やから。
うん、
うんうん。評価も高いですしね、このリメイクは。
うん、うん。うん、俺残念ながら、途中でやめました。
あ、そうなんですね。
やってられたんです。あの、プレステでなんかやたら安かった。もらったんだったかもしれない、
はいはい
はい、あの、月額のやつで。
はいはい。
でも途中でやめましたから。
よっぽどですね。
うん。なあ、わねえな、俺には、つって。
はいはいはい。はい。次の映像が、なんかサムスがバイクに乗ってて。
はいはい。
あれなんかまた新しいメトロイド出んのかなって。
まだ出てないでしょって思ってましたよね。
うん。バイクレースのメトロイドでも出んのかなと思ったら、メトロイドプライム4ビヨンドって出てきて、あ、
まさかのマッハライダーかと思いましたけど。
俺さ、だってマリオカート出して、うん、ね。あ、カービィのエアライダー出して、
うん、
え、こっちもレースにすんのって、もういらんやろって思ってましたよ、ね。
うん。しかも、バイクアクションは三人称なんですよね。
うんうん。そうですね。
うん。まさかあれムービーってことないでしょ、一応戦ってたから。
うん、でしょ
うね。うん。まあ一応、プライム4ビヨンドの発売日が決まったということで、12月4日だと。
うん。
ギリギリですね。ギリギリに25人に出ましたね。
何せ、あれですよね。作り直したんですから、これ。ゼロから。
そうですね。
ようやくですよ。
一応これもね、チケットで予約購入できるんですよ。うん、
はいはいはい。
だから、これにする手もあったんですよ。う
ん、なるほど。あの、スイッチ版を買って。
うん。
うんうん、
アップグレードもできるよ
ってことか。そうそう
そう。ああ、なるほどね。
やけど、まあ、FPS はやらんやろうなと思って。
なるね。
うん。まあ、一個ぐらいはやってみたいんですけどね、プライムも。
うん。
はい。続いて、ドンキーコングバナンザ、DK アイランド&エメラルドラッシュっていうことで、
はい。
有料追加コンテンツが発表されましたね。とうとうエキスパンションパスっていう言葉なくなりましたね。
有料追加コンテンツはっきり
言って。あ、そういえば。
うん。うん、はい、あ。まあ、バナンザクリアした人もまだ遊べますよっていうことでしょ。うん。
これがやりたいんですよ。
うん。
ただ本体もないんでどうしようもないっていうね。
そうですね。面白そうですからね、これね。
バナンザでも。息子がやってんで横で見てね。
うん。
この作り何って思いました。
うん。
ゲームを破綻させてるんじゃないのと思ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
ちゃんと成立してるってのがすごい。
そうね。うん、足場を崩していけるってあんまないですもんね。
あの、普通制限するじゃないですか、行かせるところって。
うん。
あのね、制限もしてるんですよ、見てると。
うん。
でも、そこに向けてどういう風なコングの操作で行くのかは、あなたが考えてねぐらいで、うんうん、結構ぶん投げてるんですね。
うん。
すごいゲームデザインだなと思いました。
うん、うん、うん。で、ピチさんが、女気がなさすぎるって言ったから、急遽、あの女の子肩に乗せましたからね。うん。
ゴリラじゃねえっていう話でしょ？
はい。
まあまあ。劇場版ね、昔からそうですけど、コングといえば美女ですから、連れてっていうのは、昔からですからね。
別のコングの方ですね。
そうそうそう。
まあ、その美女の子供の時って感じやから、
うんうん、
時系列がようわからんって感じですけどね。
うんうんうん、
この後、何、ビルに登っていくんかって感じですよね。まあまあ、あれはキングコングですけど。はい。はい、続いて、ポコアポケモンっていうのが出ます。メーカーがポケモンって書いてたんですけど、ポケモンっていう会社があんのって思って。
うん、そうですよ。株式会社ポケモンでしょ。
うん、うん、うん。
ゲームフリックスとはまた別。ゲームフリックとは。
どういう関係性なんだろうね、あれ。
うん、株式会社ポケモンって、うん。ありますよね。
あります、あります。
うん。
ああ、まあ、一応、ポケモンなんですけど。それと、ニンテンドーとクリーチャーズ、クリエイターズえ、クリなんていうクリーチャーズか。クリーチャーズとゲームフリークが連名でクレジットされてて、さらに、光栄テクモゲームスも入ってるんですよ。
そうそう。何これ。
どんだけいろんな会社で作ってんねんって感じなんですけど、
光栄テクモ臭さがどこにもないんだな。
そうですね。マイクラライクというか、動物の森のポケモン版みたいな感じですよね。
まあ、どちらかというとそっちでしょうね。なんでさ、ドラゴンクエストなんとかっていうのって、どう見てもあれっぽいみたいなのが多いんですけど、ポケモンって、それなりにパクリもしてるんですけど、うまく、なんか、フィットさせてるし、そう思わせなく作ってる感は、ドラクエよりずっと上手だなと思うんですけどね。
これでもドラクエ、ビルダーズとちょっと被った感じはしましたけどね、僕は。
まあ、それはね。
これをここで発表するっていうことは、最初の方に発表したあの、ディンカムっていうのの立場がないなと思って。また、ニンテンドーやりやがったなと思って。
かぶしてきたな。同系統で。
そう、ヤクザのやり方ですよ、これ。
いや。
まあ、だから、大きい割引特典とかつけないと売れないですもんね。
まあ、価格が全然違うんでしょうね。ディンカムは2000円ぐらいで買えるけど、こっちはそれなりに価格もするでしょうし。
俺は安さで勝負じゃダメだみたいな。
これが2026年春っていうことで、まあ、春に発売されるゲームが多いんですけどね。はい。続いて、ドラゴンクエスト1&2の、続報として、追加要素で海底に潜れると。
はいはい。
なんか新たな街があって、アルメハっていう街が、海底の街があって、さらに海底をさまよう幽霊船があったり、あと、お宝が眠る宝物庫があったり、人魚の聖域があったり、もうほぼ6やんと思って。もう6でやってたようなことばっかりやってるやんと思うんですけど、
はいはい、
その辺が追加されると。で、さらに追加要素として、伝説の妖精っていうのがおって、まあ、3とか1のことが記された石碑があると。勇者の、過去のことが書かれた石碑があるんで、それを、集めていくっていう感じなんですね。まあ、そういう要素もあるということで。はい。まあ、これが10月30日に、もうあと1ヶ月ほどで発売されるんで、で、さっき言ったあの、鳥島さんの YouTube で堀さんが言ってましたけど、この、ワン、ツーのラストは、もうちょっと何かあるらしいです。追加要素が、追加っていうか、それに関しては、堀さんが自分で書いたと言ってました。最近あんまり書いてないみたいですね、あの言い方だと。この 1&2 に関しては最後ラストは、書いたらしいんで、まあ、そこはちょっと期待できるかなという思いますね。はい。
なんか、2といえば思わせぶりなキャラであの、竜王の孫っていたじゃないですか。
はい。
で、
はい。
人畜無害のや
つ。ひ孫やったかな。
ひ孫が、あいつちょっと、もうちょっと頑張ってほしいですね、なんか。
まあね。
何も しないんかい、みたいな。
そうです
ね。昔からずっと思ってるんですけど、なんか隠しボスで出てきてほしいな、とか。
ああ、そうですね。
神竜的な感じで実はめっちゃ強いみたいな。
しかしながらね、いや、続編は、続報はいいんです。続報はありがたいんですけど、ぶっちゃけこれ以上見してくれるなとすらも思ってます。
ああ、そうですね。
そう。
新要素つなはいいんすけど、いやー、ちょっと見せすぎちゃいますかっては、あの、逆にやらなくて驚きたいよねっていうところはあります
ね。はいはいはい。
そうなんですよ。スクエニの公式のチャンネルで、もう結構プレイ動画見せてるんですよね。見たくないんですよ、あんな。
あのね、
うん、
あの、 この辺をね、小島監督の、その何、何、うん、作品って、すごいでも見せるんですよ。
うん、
でも、めっちゃ早くそれって出てきてて、みたいな。もう毎回なんですね、
うん
で。意外にネタバレになってないみたいなのが多いんですよ。
うん、
そこら辺、あの、ちょっと参考にしてみてはいかがですかね。見せすぎっすよ、あれ。本当
に。うん。
ああ、そうなん、そうなるんすかっていうのをプレイして味わいたいじゃないですか。
うん。
あ、それ見たしってなるの嫌だも
ん。うんうんうん。
はいはいはい。まあ、一応3やった手前、1&2 もやろうかなと思ってるんで。
義務みたいな言い方をしてますね。
いや、まあ、何回も言います。3ががっかりやったんで、1&2 はそれなりに変更してくるやろうっていう期待を込めて一応やります。
はい。
はい。
3の最終調整版が今出てて、うん、結構いい感じになってるって話じゃないですか。
まあまあ、それはね、不満点が解消されてるだけの話なんですよ。
最初から出さんかいなって思うじゃないです
か。だからそれをベースにさすがになってんじゃないかなと思いますけどね。
うん、いや、遊びやすさはもちろん期待してますけど、はい、あ、要は、変更点ですよね。良くなってるかどうかですよ、その。
まあまあ、ちょっと3はね、いろいろ語ってますけど。
うん。
確かにがっかりな部分もあります。多かったですね、っていうの。
そう。まあ多分、1&2 も難易度は相当低いと思うんですよ。
うん、うん。
うん。もうほぼほぼ AI 戦闘で任せて見てるだけって感じになるやろうし。
うん、うん、
うん。うん。まあ、それでも楽しましてくれる何かはあるんやろうなとは思います。うん。一応、堀井さんが自分で最後追加で考えたって言ってるだけあって、何かは足されてるでしょうから、そこを期待したいなと。うんうん、あ、ちなみにさっき忘れましたけど、セブンの時の話でね、
はい、
有名な都市伝説あるじゃないですか。キーファが。
あ、はいはいはいはい。
ラスボスっていう話。
うんうんうん、
あれ、堀井さんがはっきり否定しましたね。そんなことを一切考えてないって。
うん、うん。
うん。だから、僕もそんなことはないやろうと思いながらも、まあ、あまりにもみんなが言うから、若干そうかもしれんなって思ってたんやけど、一応堀井さんがそんなこと一切考えてないですって言ってたから。
まあ、なんか割とそういう、こじつけというか、
うん、
都市伝説というか、偏ったこじつけ、まあ面白いと思いますけどね、そういう発想。
そうそう。で、あれで、俺は、その、後でユーザーが考えた都市伝説を公式が採用する形あるじゃないですか。
ああ、そっち、それは冷めるパターン。
そう、それされたら嫌やなと思ったら、堀井さんがちゃんと否定してくれたから、多分そういう追加要素はないやろうなっていうのを、期待します。もしこれで追加されたら、あの、YouTube 何やってんってなるんで。まあ、まずそれはないと思うんで。はい。多分、それを期待してるユーザーもおると思うんですよ。そうなるのちゃうんって、せっかくリメイクすんねんから、そこ明らかになるんちゃうのって思ってる人もいてると思うけど、一応、堀さんは否定してたっていう。
はいはい。
はい。続いて、スパイクチューンソフトから発売されます、スーパー弾丸論破 2×2、2×2 かな、
うんうん、
が出ますと。うん。まあ、これ、1、2、3も出てたかな、もうスイッチに来てるんですけど、それを、若干遊びやすくして、さらに2に追加要素が出てきて、できてるっていうことですよね。で、まあ、それは別にいいんですけど、モノクマの声なんですよ。
は
あ、うん。元々の1と2のモノクマの声は大山信代さんだったんですよね。
はい、はい。
うん。で、そっから、確か3が引き継ぎされて、うん、あの人、ちびまる子ちゃんの、
たらこさん
ですよね。たらこさんがやってたんですけど、残念ながら大山信代さんもたらこさんもお亡くなりになられて、今回当ててる人が、水田わさびさんの声に聞こえたんですよ、
うんうん
う
ん。
調べてないけど多分そうでしょ、あの声は。
多分そうですね。
うん。まあ、それしかないわなとは思いますけどね。
う
あの、正当な、あれですね、後継者さん。あるし。
まさに。
うん。まあそこに文句言う人はもう今更おらんやろうなとは思いますけど。うん、まあまあ、そういう形で声が変わったと。だから、弾丸論破2の部分も全部取り直ししてるってことなんでしょうね。水田わさびさんで。
そういうことか。はい。
多分、急に追加要素だけ声変わったらおかしいですからね。
あ、
うん、
そうですね。
はい。続いてカプコンから発売されます、バイオハザードレクイエム。これ新作、いわゆる9ですよね。
うん、はい。レクイエムの9が、数字の9とチカチカ、チカチカってなってましたね。
うんうん、ああ、はいはい。
はいはいはい。久しぶりですね、その任天堂ハードで出るっていうのが。
ゲームキューブ以来ですか。
うん。
そんなことないな。出てはいるんですけど、でも、もう、まさにさっきの、FF もそうなんですけど、
うん、
カプコンがもう、ロンチっていうか、最初の、後から遅れて出すんだよ。全ハード揃えて出しますよ、ね。
うん。しかも、セブンとエイト、要は、レジデントイーブル、のゴールドエディショングロテスクバージョンと、
うん、
バイオハザードビレッジ Z バージョンゴールドエディションが同時に出ると、セブンとエイトも出るってことですね、
うん。
同じ日に出すんですね。ちょっとずらせばエイトにいいと思うんですけど。
出しといて、レクイエム遊んでねえでいいの。
もしくは、後にずらすとかね。なんかずらせばいいのに、7、8、9同じ日に出しますって、そんなやり方あるって思うんですけど。
そう、7、8年内出せばいいのにってね。
うん、ねえ。
でも、打ち出せば。
うん。
ちなみに、8、7、スイッチで出てましたけど、
うん、
なんか、力技使ってましたよ。
クラウド使ってやるんじゃない
ですか。あ、そうなんや。
1年間アセブル購入券を売ってるみたいな感じなんです
か。そうそうそう。
あ、そうなんや。
うん。
変
わった売り方をしてましたよ。ハードパワーでは無理なんで。でもそれが結局、まあフレームレートどれくらい落としてるか知りませんけど、うんと、他の、ハイエンド機と同様の形で出せるようなハードなんですよの力の、なんだろう、見せつけ方みたいなところが、このバイオハザードとかには出てます。
ゴールドエディションっていうのは、今回向けってことですか？これまでも出てたんですかね？今回7、8がゴールドエディションで、しかも7はグロテスクバージョンって言ってますからね。まあ、グロテスクバージョンはあった気がするんですけど。
うん、なんか、マイルドになってるやつと、
うん。
完全に Z 指定のやつと、2種類必ず出てたんでね。はいはい、
うん。
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 でも、誰がマイルド買うねんって話ですからね。
まあ、ね。で、次が最後の映像になりますということで、ファイアーエンブレムの新作、バンシ先行。これが2026年に発売ということで、まあ、見た目は風化雪月っぽいかなっていう、その後に出たエンゲージとはちょっと違う感じはしたんで、まあ、評価の高かった風化雪月の続編みたいな、まあ、ストーリーのつながりはなさそうですけど、まあ、そんな感じがしますね。だこれを見て僕はもう一本買うのに風化雪月もありやなとは思ってたんですけど、
はい、
なんかもう、なんかもう重いゲームをやるのがしんどいなっていうのもあって、で、同じ重いなら、まだ、RPG の方がいいかと。
うんうん、
オート戦闘でできるし、風化雪月のこの、一つ一つの戦闘をシミュレーションやるのちょっとしんどいなって思って、ちょっと今回見送ったんですけど。
はい。
まあ、ただやっぱりファイアーエンブレム評価高いから、この辺もいつかはやりたいなとはちょっと思ってるんですけどね。うん。はい。まあ、今回こんな感じだったんですけど、なんか、言い忘れとか、ありますか？
ね、うん、印象。
はい。
もっと、スイッチ2ゴリゴリで来ると思ってたら、
うん。うん、
まあ、割と頭の方から、特に、まあ、マリオの40周年のところから始まりましたけど、まだスイッチといわれる縦マルチってやつですね。
うん、
自社ハードでの縦マルチタイトルっていうのが、多かったなっていう印象ですよ。
うん。
ということは、もうちょっと出回るないし、その、ある種価格がネックで、キッズたちに行き渡ってないよね、が結構強い。
うん、うん、うん。
やっぱ、もっと、もう一つこう、ハードの、その、普及を、しないと、このソフトウェアラインナップがスイッチ2だらけになるっていうか、もう、半年早いかなっていう感じには受けました。
まあ、そうでしょ。その、要は端境期で、両方に目を配らせとかんとあかん時期だと思うし。
俺、このゲーム対象じゃないやってなってほしくない。ね、
うん。
で、加えては、スイッチ版買っといてね。で、遊んどいてね。で、スイッチ2になった時には、プラス宣言して、アップグレードしてね。っていう売り方を、なんか、進めてる感じはすごい強いかな。
うん。うん。
マリオテニスとかは2専用なんですね。
そうですよね。
うん。
そういうのもあるんですよね。
でこれ来年2月とか考えると、年末ぐらいに結構、爆発的に出荷するのかな。
出荷はそうですね。ね、我々三人があまりこう、なんだろう、触ってないせいもあって、今喋らなかった一つなんですけど、うん、ポケモン出るじゃないですか。
はい、はい、はい、は
い。なんだっけ、ポケモン ZA？
うん、うん、うん。
したっけ、
レジェンズ ZA かな、
うん、
はいは
い。レジェンズってあれでしょ、オープンワールドの、
うん。
はいはいはい。
タイプのやつですよね。
うん。
で、これ多分、めっちゃ多分、売りたいし、売れるし、第1弾のアルセウスがめちゃくちゃ売れたはずなんで、
うんうんうん。
ゼルダに引き続き、この、レジェンズシリーズっていうのは、一つ別の柱として売っていくっていう意思がすごい強いと思うんですよ。
うんうんうん。
で、これ、多分やっぱスイッチ2と併売にはなってますけど、できるだけ2で買ってほしいと思ってるとかね。
はいはいはい。
うん、だ実際マリオカートワールドに続いて、ポケモンレジェンズ ZA が同梱版が出るらしいじゃないですか。
はい。うんうん。
これは多分普及のためだと思うんですよ。
うんうん。
ここには必ず、ZA 同梱版と、スイッチ本体のみの出荷がめちゃくちゃ出ると、ここまで。要は年末商戦ですよ、
うんうんうん。
ここまでは俺普及するんじゃない、出回る台数は出るんじゃないかなっていうのは感じますけどね。
うん。まあ、今回のこの、だから、前回やった、その、サードパーティー用の人台が物足りんかったんですけど、
うん、
そっから1ヶ月もせんうちに、本ちゃんの人台やってきたじゃないですか。
はい。
まあ、そこで両方に紹介されてるソフトも結構あったんで、今回めっちゃ長かったんですよね。
うん、1時間しかね。
1時間超えてましたね。要はこの、スイッチ2本体に間に合わんかったソフトがすげえあるんやろうなっていう。
ああ、そうなんですね。
うん。 だから来年春がすげえ大渋滞してて。
そうですね。
うん。うん。だ僕のスイッチ2発売日予想もあながち間違えてないんちゃうかなと思う、その。
ああ、なるほどね。
ソフトのために遅らせたいっていう気はあったんちゃうかなっていう。
うんうんうん、
やけど、もう、発表せんわけにいかんかったから、本体出しちゃいましたけど、しばらくの間、マリオカートしか遊べませんみたいな感じやったし。
うん。
うん。ちょっとその辺は不本意な感じはしたんやけど、まあでも、スイッチ1のゲームが遊べるから、そこまで不満も溜まってなかったみたいで、まあ、全てが任天堂にうまく回っている感じはしますね。うん。まあ、今年の年末から来年にかけて、ほんまに山のように対策が出てくるという感じですね。はい。はい、エンディングでーす。じゃあいつも通り、今回気になる、もしくは買おうと思ってるソフトをちょっと聞いていきたいんですけど。
はい。
ケンタロウさん、どうですか？
は、まず、ハデスですね。
はい。
うん、せっかく、いや、どれにしてもできるんでしょうけど。
うん。
こちらに関しては、やっぱスイッチ2でやってみたいなぁとは思います。
うんうん
うん、やっぱ、うん、あのゲーム的にも、なんだろう、持ち運びして やるにもちょうどいいようなゲーム性にもなってたりするんで、
うん、
対策って感じではない、もうでも、第一弾がかなり出たと思うので
、
うん。二弾を遊んでみたいな、ああいう、なんていうか、久々の、ローグライクなゲーム。
うん。
遊んでみたいなぁと思うのが感じでありますので。
うん。
あとはまあ、ドラクエ7は、やっぱ俺も初詣には買わねえかな。
うん。
うん。あとは、まあ今日で話しませんけど、これ確定なんで、ゼルダ無双は買います。
はいはい。
はい。
ゴーさんはどうですか？
まあまあ、アートか、手に入ったらバランダを買いたいっていう一つあって、
うん、
であとまあアリさんも一緒だと思うんですけど、ワンツーはほぼ義務感みたいな感じで、
うん、
まあお付き合いだからしゃあないから買っとくかみたいなノリで買おうと思いますけど、
うん、
まあもう普通に楽しむんだろうなと思って、
うん、
で3がスイッチで買ったんで、まあまあ引き続きスイッチで買って。ちょっとセーブテープ引き継ぎでなんか得点とかあるんですよね、あれ。
まあ若干の。
若干ね。うん、それもあるから、スイッチで買おうかなと思ってますね。
うん。
で、実はね、まあまあ、ちょっとスイッチと離れる話なんですけど、去年の年末に僕、プロジェクターを買ったんですよ。
はい。
ペットボトルぐらいのサイズなんですけど、壁の裾100インチぐらいになるプロジェクター、うん、それをベッドから、投影できる位置に移してて、
うん、
冬は布団の中でずっとドラクエ3やってたんです。
100インチで。
100インチで。もっと小ささが全然気にならないんです
よ。ああ、はいはい。
そうそうそう。なんかそれもあったんで、多分秋口くらいからまた、ぐだぐだ生活するんだろうなと思って。なんかプロジェクターはなかなかいいですね。
ほ
う。うん。白い壁に映すとあんまり気にならないですよ。デコボコも。
なるほど。
うんうん。
うん、
はい。
はい。
はい。兄さんは？
僕は、まあ、ワン、ツーは、まあ、なんやかんや言うて楽しむんやろうなっていう、
うんうん
うん、うん。文句を言いながらね。文句も言いながら楽しむんやろうなっていうのと、やっぱバーチャルボーイは触ってみたいなっていう。うん。
チャレンジャーだな。わかりますよね。
うん。
やっぱあの時に触らなかったっていうのは。
そうそうそう。触ってみてなんやねんはありやと思うんですよ。 触らずに文句は言われへんから、
うんうんうん
ね、ここは体験はしておきたいなっていう気はありますね。
はいはい。
うん。まあ、今回はでもそんなところかな。スイッチ2が手に入れば、それこそ、バナンザもやってみたいし、いろいろあるんですけどね。まあ、そんなとこかな。買うとなったら、もうちょっと待つかな。で、冒頭に話したチケットね。1万円で日本買えるっていうチケットが、スイッチ1のゲームしか買えなくて、さらにこのチケット自体を買うのが、確か来年の頭ぐらいで終わるんですよね。
ああ、そうですね。
うん。だから、多分、そこで、任天堂ソフトが、セール対象に入るような気がするんですよ。これまであんまり安売りせんかったじゃないですか。あれはもうもともと1本5000円でダウンロード版は買えますよっていう意味合いがあって、それ以上安くしなかった。で、そこが安くならへんから、パッケージも中古市場が安くならんっていうのもあったんですけど、スイッチ2が出たらスイッチ1のゲームは結構値下げしてくるんちゃうかなっていう予測を僕はしてて、まあ、そうなった時に、今回、やってみたいけど、そこまで優先度上がらんかった、ゲームを、いろいろ触ってみたいなと。例えば、あれ何でしたっけ、ピクミンとか。
はいはいはい。
あの辺のゲームとか、やりたい言いながらも、ずっとやらずに来てるんで。うん。で、カービィのオープンワールドっぽいやつもやってみたいし。うん。その辺が、もしかしたら、セールでどんどん安くなっていくようなら、やっていきたいなという感じですね。うん、はい。まあ、大体そんなところですかね。はい。はい、じゃあもうそんなところにしときましょうか。
はい。
はい。はい、皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで、X、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと、
ケンタロスと、
おでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。